ジックスさん、そして片岡義雄さんの登場です。拍手でお迎えください。
皆さんこんにちは。すみません、たったまま片岡義雄さん、
はい、こんばんは。
本田茂香です。よろしくお願いします。今日たくさんの人に来ていただいて、
ね、
ですね、はい、
どうしましょうか。
どうしましょうか。もうね、片岡さんとはかれこれ、これこの本を作るだけで9セッションやりました。で1回
2年ぐらいかかってるでしょ。2
年ぐらいかかりましたね。で1回に2時間プラス、
はい、
その後に食事の時間が3時間ぐらいあるんですけど、はい、そこもずっとテープが回ってたりなんかして、はい、大体1回5時間
かける。夕方の5時に、うん、あるとあるレストランに入ってそこで2時間会談して、そのままその席で夕食が2時間ぐらい、だから合計で4時間ぐらいの会談なんですけど、
でも
食事は楽しいんですよ。その前の2時間が僕は生徒ですからね。
いつ生徒になったんですか。この人に
比べると日本一優秀な先生で、僕は相当生意気な生徒で、かなりね、かなり大変だったんですよ。
大変でしたね、
はい、下手なこと言えないです
か。いや、すいません、これどうしてこの本が始まったかっていうちょっと最初にコンセプトをお話ししますと、
はい、
これが今おさること多分何年前ですかね、震災のあった年ですから2011年なんですけど、多分そうですね、とある都内の北アフリカの料理を出すレストランに、まあ、私と片岡さんとあと堀江俊幸さんとか、菅慶次郎さんとか、まあ片岡ファンというか集まって北アフリカのお酒を飲んだりしながら話してた、はい、そしたらまあみんな何かまあ我こそは片岡ファンだみたいなのがありますから、そう話してるうちにまあ私はその時40代だったんですけど、まあ、40、50代よりもっと下 の、 若い世代、もう本当に10代20代から片岡義雄さんの魅力を改めて知ってもらえるような本のシリーズを作りたいねという、まあお酒の勢い。
ああ、そんな話だったんですか。
そうです。そうです、最初はそうです、はいはい、でまあお酒の勢いでそういうことを言ってしまって、だから私と堀江さんと菅さんが一冊ずつ片岡さんと何かするはずだったんですよ。
ああ、
てか、
そうです
ね、いや今でもそれ聞いてないと思うんですけど、はいはい、でじゃあ私は片岡さんに翻訳を習うと、
ね、
入門すると。で、まあ、堀江さんはなんとか、坂田はなんか小説を
習う、小説を書くんですよね、
うん、そういうことで3人で始めたんですけど、その後ちょっと震災があったりいろいろ大変なことがありまして、はい、でなんとかまとまって、
ね、
でまあ、まとまってからがまた大変だったんですよね。
そうです、
はい、
対談をするのはいいんですけど、それを一度文字に起こさないといけないわけです。で文字に起こしたものをきれいに読み言葉としてきれいに見えるように、きれいに読めるように直さなければいけないわけですね。でやり取り、プリントアウトをやり取りしている間に内容も直しますから、このスタイルを直してくるとそれに応じて僕も修正しなければいけないんです。で僕がかなり自由に直すと、今度それに対して河野さんが直さなければいけない。
でも
何度も何度も要するにやり取りをして、うん、やっと本になったんですけど、
そうです、片岡さんの直しっていうのはすごくクリエイティブなんですよね。
生意気なんです
よ。赤を入れるとか修正するというものではなくて、もっとクリエーションですから、1ページとか2ページバーって全部書き換えてあったりするわけです。でこんなこと書いてあったかなとかで、まあいろいろ考えますよね。で私も、まあ、それなりにこう一生懸命内径絞って返して、また次でゲラ出てきたら、この間書き出した子が全部削除になってるんですよ。 いうようなもうあのミラクルな展開をいろいろ経てですね、はいはいはい、うん、
要するにね、うん、あの題材というか領域を広げ始めたらキリがないんですよ、題材を広げ始めたらこれはまたキリがなくてね、うん、本当に膨大な話なんですこれは、
ね、なんか本当に
最初に思ったのは、うん、僕とこの3人が翻訳をめぐって、あるいは日本語と英語の、言葉の違いなんかをめぐって、うん、適当に対談すれば面白い本が気楽にできるかなと思ったんですけども、全くそんなことなくて、要するに大変なんですよ。でどうして大変だかというと、日本が翻訳の国なんですね。
そうですね、
全部翻訳なんですよ、ずっと
日本語自体が翻訳でできて、
明治以来、
うん、いや、もう飛鳥時代ぐらいからですね。中国語から考えると、漢字から考えると。
だから江戸時代が懐かしいですね。う
ん、知ってるんですか？
キリシタンと、僕知ってるんですよ。
あ、そうです。
キリシタンとバテレンとビードルとギャマンしかなか
ったんですよ。しか。
この4つで。
あ、
この4つが外国だった
わけ。ああ、なるほど、はい。それが洋物だったんですね。
そこから始まってるわけですね。
はい。で、そこからは面々と、
はい、
まあ、日本人勤勉ですからたくさん翻訳用語を作ってきた。
で
しかもその翻訳語を使って翻訳をしてきた
です
、ねね、
はい、日本に入ってくる外国から入ってくるものは全部日本語に翻訳されるんだということをこの本を作って改めて感じたんですよ、
うん、
本当に全部翻訳なんです。翻訳されないと日本では流通しないんです。例えば最近のごく最近のオバマ大統領と安倍総理大臣との日米共同声明ありますよね。あの声明は英語だけなんですよ。英語の声明というのはおそらく日本で流通しないんですよ。どこか探せばあるでしょうけど、流通はしないんですよね。で翻訳は声明は英語を一つあればそれで十分だから、もし翻訳したければそれを勝手にしろというふうにアメリカに言われているわけですよ、
うんうん、そこでやっぱり政治関係のものは翻訳は恐ろしいですよね。もう、はい、あのもうよく言われてますけど、あの、はい、明治の時の最初のね、日米あの不平等条約って言われてる、はい、あの通商条約、モルタ条なんかもうあのどんどん誤訳から始まってるんだっていうような話もあるぐらいで、はい、まあ、あのそうやって翻訳とか通訳が歴史を左右してしまったりっていうような、
ね、そうなんですよ、
ことがよくある。
戦後でいうと、うん、国連がそうですね、
うん、
国際連合、連合は確かに連合なんですよ。
戦勝連合っていう言葉ですね。
連合、ユナイテッドですからね、
うん、
何の連合かというと戦勝国の連合なんですよ、
う
ん、
そうですね、
第二次大戦に勝った国の連合なんですよ、
うんうんうんうん、
だから本来は戦勝国連合なんですけども、うん、戦後すぐの日本人に向かって戦勝国連合と言ったらば大変通りが悪いだろうと、
うんうんうん、
日本の官僚の何しか政治家たちも思ったんですね、
うん、
だからよく考えて意図的な語訳として国際連合にしたわけです、うん、
意図的
そうするとその途端に国際という言葉が、
うん、
大変こう理想的に素晴らしい、これ日常をはるかに超えた理想的に素晴らしい、
うん、
こう彼方に、燃えているこの希望の輝きのような、
うん、
そういうイメージを国際という二つの漢字が持ってしまったんですよ。国際連合や国際化するとかね、国際的に通用するとか、
ネガティブな要素がないですよね、国際って言ってしまうとね、
むしろ大変素晴らしいものだという、はい、あの誤解というか、うん、イメージを国際連合によって与えられたんですね、
うんう
ん、だから意図的な語訳なんですよ。そこから戦後は始まってるわけです、
うん、あの意図的語訳といえばですね、はい、じゃあちょっと、はい、あの本の方に、はい、話を、
は
い、入れないから、このトラウマずっとあの政治と歴史の話で引っ張っていいんですけど、はい、一応観光イベントなので、
はい、
戻すと、はい、まあそういう意図的語訳ってありますよね。私もこの間ちょうど話したんですけど、スティーブン・キングのスケルトン・クルーっていう、
はい、
小説のタイトルが、うん、骸骨乗組員って訳されてるんですよ。これわざとなんですよね。あの皆さんご存知だと思いますけど、スケルトンってあの、はい、まあ、骸骨、
はい、
骨格のところですね、はい、クルー、あの乗組員で、本当はどういうかっていうと必要最低限の乗組員、
そうですね、
まあ、スカスカだっていう、はい、なんですけど、まあ、セブキンはホラーの作家だから、はい、それをあえて、そうやって意図的語訳をする、
はいはい、
ということが文学の世界ではまあありますよね。あの昔 CM でデスリーロマンティックっていうあの何だったかな、何かあの本のキャッチフレーズみたいなのありました。それもこのデッドリーはものすごくっていう意味だけど、はい、やっぱりこれもちょっとこうミステリーでしたから、はい、死のようにロマンチックと訳してましたね、はい、でとても上手だなと思いました、うん、この先生だと思ったんですけど、うん、
いいですね、で場合によっては大変ですね、
場合によっては大変です、はい、でまあ、あの翻訳問答はあの2人が同じ素材を共訳するという非常にあのスリリングなですね、ちょっと翻訳者にとって怖い本なんですけど、うん、まあ、その中であのいろいろディスカッションの中で、まあ、語訳とは何かっていうのことも少しお話ししたんですけど、はいはい、例えば今みたいな意図的語訳はいいですよね。で、
インタビューの話は 国連も含めてね、
国連もいい、国連もいい、はい、はい、うん、でこれはちょっとあのフランス文学の野崎寛さんと一緒に聞いたんですけど、うん、ルオームだからロムって読むのかな、男の人、はい、ロムトゥグルヌイユ、グルヌイユってあのカエルですね、カエルの男、つまりまあ先生カエル男って訳されたんですって、はい、若い頃、
はい、
でその役所を友達にあげたら、いや君この間の本面白かったよ、それでさカエル男って出てきたでしょって、でああ出てきましたね、
はい、
あれさ先生夫って意味なんだよねって、うん、言われたと、うん、あのカエルの男で、まあ、フランス語では潜水婦っていう意味なんですって、はい、私も知らなかったんですけど、でだけど、
はい、
カエルは厳然としているわけじゃないですか、そのグルヌイユが、
はい、
ね、これを日本語で訳せないっていうのはなんか悔しいわけですよ、うんね、
はい、
なんかこれをだからこう意図的語訳だと言い張って、うん、カエル男だっていうのはこれはさすがにやりすぎかもしれないけど、はいはい、じゃあどこからが誤訳になって、うん、どこからがどこまでがじゃあ許されるのかとかっていうのは、うん、なんか片岡さん どう思われます？
それはあの場合ごとでしょう。
場合ごと、場合ごと、
はい、うん、その原文というかその小説というか、
うん、
小説全体ではなくてその文章ごとだと思いますね。変えるとこが全体にわたって出てくるならそれはまた考え直さなきゃいけないし、
うんうんうん、1箇所だけだったら、1
箇所2箇所だけなら翻訳者の自由だと思います。
うん、片岡さんは自分で今振り返ってみて、はい、この変える男的なあちゃーというのは、
それはや、あの僕はそういうチャンスに恵まれなかったしね、やりたかったね、
やりたかったですね、はい、だから見たかったですね、片岡さんのね変える男があったらね、
実は何も知らなくて、うん、とんでもない間違いとして翻訳してて、うん、その間違いがなんとか文学的には文芸的には通用する、うん、そういう翻訳をしてみたかったですね。
そうなんですよ、
だから言い逃れるわけですよ、
うん、そうそうそうそう、はい、これはあえてしたんだ
し、そうそうそう、
はい、アポリネイルもそうやって、はい、まあ、アポリネイルは言い張らない、ごめんなさい、アポリネイルを翻訳した堀内大学が、うん、お牛を目牛って訳してるんだって、はい、ある有名な詩でね、はい、うん、だけど後から読んでみるとね、なんかお牛の方がすごくイメージが感じされる、うん、というふうに、まあ、読者は好意的に読んだりすることもあるんですよね、うん、その語訳が醸し出す自由なポエジーっていうか、はい、そういうのってありますか？
でもお牛とお牛はやはり気をつけないと、オスとメスだよ。彼と彼女でしょ。
おっしゃる通り。
いいですか。
おっしゃる通りなんです。そうなんですよね。うん、
それはね、うっかりというか。
ダメです。
意図的ではないと思います。意図は意図の入り込む余地がないでしょ。
そうか、じゃあダメ。ほらよく英語で変わって全部 C とか。ハーで受けるじゃないですか、
はいはいはい、
あれもこっちに分からなくないですか、はい、感覚として、
うんうんうん、
ねえ、は
い、物体だってそうですね、彼女っていう場合がありますからね、う
ん、ギターなんかは C、
うん、
でしょ、
うん、
これなんかすごい感覚的に分かるってギタリストの人が言ってたんだけど、うん、
はいはい、
でもその割にですよ、川を C という割に、はいはい、セムズ川とかああいうのファーザーセムズじゃないですか、うん、これどうしてくるんですかね、うん
存在がそれだけ大きくて、
うん、
影響力が非常に社会全体に広まっているからですよ。
ああ、そういうことですかね。
ギターで思い出したのはギターのお母さんですよ。
あ、じゃあマザー。
多くの場合、ギターを貸
す。母なるギター。
だからマザーって書いてあるんですよ。
あ、本当ですか。本当にですか。
本当ですよ。どっかにあるんです
。はい、あ、ギターを貸
す。ギターを貸す。
なんか妙になってしまう。
半分くらい、要するに、ミュージシャンにとっては半分くらいはギターを貸すんですよ。
甘えたくなる存在かね。いや、片岡さんってなんかこういつも簡単に翻訳されるように見えるんですね、はい、で実際聞いてみるとどうしてこういうふうに訳したんですかって聞くと、いや別に当てはめただけって必ずおっしゃるんです。僕は当てはめ主義ですから、単にその言葉を当てはめていく、はい、一番近いと思う言葉を引っ張ってくる。それから、この中にも書いてあるんですけど、嵐ヶ丘の、訳文はできるだけ冷静に平坦にするといいようです。それは片岡さんの小説のスタイルと似てますねと私が言ったら、その通りです、あの小説と翻訳は違いますけれどねというので、この平坦に訳すっていうのはどういう感じなんですか。
うん、僕自身がきっとそうなんですよ、
うん、僕自身が
デコボコすると疲れるから、できるだけ鳴らしておく、そういう感じなんじゃないかと思いますけどね。
あの片岡さん、
原文に確かにデコボコはあるんですよ。凹凸は
あります、あります、
起伏があるんですよ。
怪しがおかんがデコボコですよね、はいは
いはい、それを忠実に拾ってると、もうキリがないんですよ。訳せないんですよ。1日2、3行ぐらいしか訳せない、だからそれはそれとして、いつの日か原文を読んでもらえる日が来ると願ってですね、とりあえず仮のこととして、翻訳は仮のことですから、何通りあってもいいんですよ。僕が翻訳するんだったら、たまたま僕が翻訳してるわけですから、僕の日本語の使い方で全編通してしまうと、嵐ヶ丘ってこんな熱いですよねっていうか、
はい、300ページあるんですけど、はいはい、
よく訳しましたね。で、凹凸を割と綺麗に拾ってあるんですよ。
いや、私はなんかこの間も言いましたけど、はい、こういたこ体質なんで、
はいはい、
原文が凹凸してたらそこにこう乗ってくだけなんですよ、むしろ。だからそれをフラットにする方が大変なんです。
なるほど、乗っていく方が楽で、この下は乗っていく方が楽で、僕は要するに乗るのは辛いから、大変だから、
ご自分のペース
で手厚くしちゃおうと、
うん、
そういう違いがあるんだ。
お互い一応楽なやり方でやってるって
ことですよ
ね。なんか聞いてると片岡さんってじゃあこう原文とかに左右されないのかなって思うんですよ。
原文は尊重しなければいけないと思うんですよ、原文は原文ですから、書いた人がいるわけですから、で唯一の原文って唯一でしょ、
はい、
ね、いくつもないですよね、
翻訳かもしれない、
はいはい、ですから原文は尊重しなきゃいけないと思います、絶対的に、でも仮の日本語訳ですから、しかも僕が一人でやるわけですから、僕の日本語の使い方でいいんですよ、
なんかその翻訳は仮初めのものであるという、
仮のものです、仮初めで言うんです
よ、
一旦本になってしまうとそれはもうなくならないんですよ、責任はありますけども、仮のものであることは確かなんですよ、
仮初めであることの自由さっていうのはあって、はい、その私翻訳してるとなんかこう圧倒的な開放感があるんですね、普通に自分が日本語を書いてる時よりも、何か自分が書く訳語っていうのは最終的には一つにしなくちゃいけないんだけど、この先に無限の可能性とチョイスがあると思うと、なんかすごく開放感があるんですね、翻訳してる間って。だから、私の中でその時言葉は液体になってるってちょっとこの間言ったんですけど、紙に書いちゃうと固体ですけど、で読んだり考えたりしてる時はなんか気体らしいですね、これ高橋源一郎さんが言ったんだけど、で私にとってはなんか翻訳してる時の文章って原文って液体でこう一回固体になったものが液状化するっていう言い方を私はするんですけど、なんかその中を水の中を泳いでいくような開放感が、奇妙な開放感が私はあるんですよね。
僕は開放感はあんまりないですね。 翻訳し終わった時に解放感がありましたけど、ね、終わった
いやそれは私もあります
ね、うん、とりあえずあんま引っかかることなくてよかった、うん、これで、ね、編集者に渡せるわけですけど、
うん、そうですね、そういう解放感は確かにあります、
はい、でもね最後に翻訳したのは20年ぐらい前なんですよ。
え、こないでしたじゃないですか。
この本でね。
ダメ。
この本でやりました、うん、確かに。はい。はい。は
い。いや、片岡さんって若い頃翻訳されてて、
はい、
どっちかというと翻訳を先にされて小説家になったって言ってもいいですか、順番としては。
ね、順番としてはもう
同時ぐらいです。
忘れましたけども、うん、仕事としていろいろ回ってくるんですよ。
うんうんうん。
だから翻訳を特にやりたかったわけではなくて、
うん、
どちらかといえば結果として見るとね、
うん、
翻訳じゃなくて創作の方に力点が、うん、気持ちとしては、ね、力点があったんだなということは分かりますね、
うん、ちょっとまたなんかちょっと、別の作家の方谷崎由衣さんってすごい若い小説家の方がやっぱり片岡さんみたいにこう小説とのデビューと愛禅をして翻訳を始めたんですって、うん、はいはい、でキラーネタリとかインドの作家とか翻訳してらっしゃるんだけど、彼女とこの間話したら、要するに自分が作家として文体とか文章を確立する前に翻訳を始めてしまったので、とにかくだからそのキランデタイなんかを訳してると、そのデザインの文体に巻き込まれて参ったっていうんですね。でやっぱり翻訳してる間って自分の文章が壊れてる気がするって言ってて、これは翻訳家とは違う感覚だなと思ったんですけど、だけど何年かやっていくうちに自分が壊されるのも悪くないなと思うようになったらしいんですね。その翻訳すると自分の中に他人が入ってくるっていう感覚で、一回壊れれば壊されればまた新しいものを作れるっていう感覚があるって言うんですけど、
はい、
これはどうですか、片岡さん、
ね、
他人が入ってくる
の、ね、
なんかあんまりないのかなと思ったんです。
いや僕は、うん、要するにその方は能力の幅が広いんですよ、
うん、
能力あるんですよ、たくさん、
うんうん、
幅が広いんですよ、
うん、
深さも十分にあるんですよ、
うん、
だからそういうことは可能なんですね。で僕は能力があんまりないですから幅がないダメなんですよ。
いや、
影響を受けないんですよ。原作者の文体、英語なら英語の文体に影響を受けないんですよ。影響を受けてると大変ですから。影響を受ける才能
がないんですよ。
影響を受ける才能がなければ受けない。
影響を受ける才能がないって面白い言い方だなと今思うんですけど、例えばですね、すごいつまんない時とかないですか、はい、ちょっとここつまんないなとか、
それは
下手だなみたいな、
それは
しょうがない、うん、どうしますか。
それはもう淡々と訳す以外ない。省略するわけじゃないですよ。でも省略してもいいんですよ。
省略していいんですか。
ね、つまんないとこがいっぱいあるので、それは随時省略しましたって思いがあるんですよ実際。
それ翻訳著作権上いいんですか。
昔の翻訳ですよ。森岡なんかやってました。
それはいっぱいやってますよね、はい、昔はね、
ここはつまんないのでね、こうした方がいいんで、こうしましたけど、近隣にはなければ原点を読んでください、そういうふうに言ってるんです。
まあやっぱり明治大正の頃はね、著作権もやっぱりクリアできてましたから、はいはいはい、もちろん法案でも OK だったし、はい、ってことありますよね。
著作権のことを言い始めるとね、キリがないんですよ、
うん、
著作権って言った途端に著作権が発生するわけだから。
じゃあ言わなければ発生しないってことでしょうか。
ですからつまんないとこう直した翻訳にも著作権があるわけですよ。
あ、そのコレクトしたものね、
はい、
うん、
だから著作権としたいとだと思うんですよね、
うん、翻訳者の著作権ですね、うん、いや、なんだ、アルベルト・マンウェルってね、ベノスアリス出身で、なんていうのかな、ものすごい期待の読書家というのが批評家がいますけどね、
はい、
図書館とか、読書来さんって面白い本、
はい、
こんな分厚い本書いてるんですけど、その人もね、ユルスナールの翻訳をしてる時に、若書きっていうか、ね、若い頃に結構直したって言ってました。で、ものすごい非難されたけど、自分はそのなんか若書きのみずみずしさとか、なんかほとばしり出るようなうんうんというのを、 保管するような義務はないと思ったって。厳しい。
それはすごい。それはいいです。それでいこう。本当に
僕にはお預かりする義務がありません、
ね、そうです。検索のつまらないところまで訳する義務はありません、
うん、
というふうに言ったら翻訳は大変面白いもんね。
言ってみたい。
言ってみたいでしょ。
言ってみたい時ありますね、正直ね。はい、いつとは言わないけど。はい、
例えば省略に省略を重ねて、
うん、
大長編が普通の長さの長編になるとか
ね。失われた時を求めてぐらい長いのが、こんなコンパクトな一冊
、はい、
これもちょっと恐ろしいものがありますけどね。
いや、これからの翻訳ではそういう領域もあると思うな、
うん、
長いものを1冊か2冊にするとかね。
まあでも明治大正の頃はむしろ、はい、ミゼラブルなんてあの大長を、
はいはい、
こんなアーム状っていうね、うん、ほんとワンエピソードだけで売ってたわけですから、あれがみんななんていうのかな、あの作品の全貌だと思ってきたわけですよね、うん、1980年代ぐらいまで全役が確か出てませんから、あの長嶋三郎さんでしたかね、
はい、
役が出たのがそれぐらいじゃなかったかなと思うんですけど、うん、まあでも最初からね、レ・ミゼラブル・レ・ミズを全役してたら、
はい、
とても日本で受容しきれなかったんじゃないかなって気がするんですよね。
と思います。
アーム上だったからここまで、まあ、定着もしたし、
はい、ただ単に長いというだけではなくてね、
うん、そうですね、
内容というか、いろんなことがいっぱい詰まってるわけだから、
うん、
とても追い切れなかったと思いますね、
うんうんうん、
外国、例えばフランスという外国に対する理解度がね、
うん、
あの本を全部読み通すための理解度がなかったと思うんですよ、
うん、でもそれでもやっぱり日本人は割ともう頑張って読んで、
うん、
行く方ですよね、うん、多分だから英語に源氏物語を訳すっていうことになった時に、うん、とてもじゃないけど最初からあれ全部は読めないし、うん、まあ、もちろん省略っていう形で今でも出てると思いますけど、はいはい、あれ源氏を頑張って読み通す人口が、うん、プルストの失われた時を求めてを頑張って読む人口のどれぐらいの比率に当たるのかなと思いますけど、やっぱり失われた時を頑張って読む日本人の方が多いんじゃないかなと私は思ったりするんですよね、
うん、はいはい、うん、長いのは長いのでいいんですよ、
うん、
長いのはいけないと言ってるわけじゃなくて、翻訳の仕方としていろいろあると思うんですよ、
うん、だからね、本当片岡さんと翻訳モードしてると、翻訳にはそんなに難しいことはないような気が、なんか気が多くなってくるんですよね。ちょっとこれが怖いところで、明日うちに帰ってまた原文に向かうとあれって思うんですけど、片岡さんとお話してるとなんとなくね、よし、なんかいけるような気がしてくるんですね。
行きますよ。
片岡さんと訳せないっていうことないんですか、こういう名詞とか、なんかよくわかんない
フランクとか。こういう名詞ですから調べれば分かるんです
ね。昔は出てこなかったでしょ、なかなか。
昔はなかったし、
ね、はい、昔はこういう名詞自体がそうですよ、うんうん、
出てきて間違ったのもおそらくあると思うんですよ、
うん、
それはいいんですよ別に。
なんかどうしてやってなかったっていうの思い浮かばないですか。
それはね、
うん、
誤植が関係してる場合かもしれないな。
ああもう向こうの原文が誤植だったんですね、
はいはい、誤植があると構文がつかめない場合がなくもないですから、誤植、
うん、
を頭の中で直しながら読むということも可能ですけども、要するに構文が、構文そのものに意味があるわけですから、
うん、
意味を、要するに言葉で意味を伝えるためには文法に従って、その文法が許容する範囲で構文にしなければいけないわけですから、
うんうん、
構文になってない場合は意味が取りにくい場合があるかもしれないですね、
うん、そう、片岡さんは構文こそが意味であるというふうに、はい、この本のチャンドラーの章でも言ってらっしゃいますよね、
はいはい、
とにかくその例えば読みやすい日本語だとか、うん、こなれた訳文ということよりもまずその構文という意味を取れと、
はいはい、
そこをつかめっていうようなことを あのいろんなバリエーションの言葉で言ってたように思うんですね、はい、この翻訳問答の中で、
はい